東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。もうね、先日ですね、君の名はの放映がテレビであったんですけれども、いいですね。たまに久しぶりに見たんですけど、やっぱこの作品は前半はもうコメディだらけなんで笑いばっかりなんですけどね、後半ぐっとこうシリアスになって、なんていうのかな、うわーっていう風にして感動が変わってくるっていうかね、それでまあ最後に行くっていう、本当に人の心をこうギュッと捕まえるにはすごい作品なんだなってつくづく思いました。で、今回はほら CM がね途中入るからとか思ってると思うんですけど、この CM がですね、新海監督が今までに手掛けた CM を使いましてですね、うえーとかって、あと天気の子の協賛企業の CM がすごく多くて、この今度は CM を楽しみに見てたっていう、まあ本当にいろんなこと考えるなーとかって思いましたかね。まあ、天気の子の公開を控えて、まあ、抜かりなく準備は進んでいるっていうところでしょうかね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第158回目放送、みんながウィンウィン始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは裏メシアです。はい、今日はですねコミック作品のご紹介をさせていただきたいと思います。この作品はですね、マキコさんという方が原作なんですけれども、まあ、連載がなんと21年。すごいですね。はい、私もずっと買い続けてるんですけど、今回最近ですね完結しましたもんで、うわーっていう感じです。うわーやっと終わったのかっていう、ですね、何冊なのかな、はい、26冊です。26巻まで行きまして、一応本編は今回でこれで終了なんですが、この本編がまだ20巻かぐらいに行った頃にですね、カゴメっていうコミックが今度新たに始まりまして、まあ、この裏メシアの外伝っていう形で、はい、始まってましてですね、まあ、そっちの作品とこう並行して進んできてたっていうような状況です。で、この作品はですね、まあ、江戸時代が背景にあるんですけども、霊能者お葉さんのお話になっています。 このおようさんっていうのはですね、人並み外れた霊力の持ち主で、化け物だとか世の中の不思議事だとかよろず相談に乗って、お金を稼いでるとか稼いでないとかっていうことなんですけども、そのせいで、おようさんの周りには、奇怪な噂が絶えなくて、いっつもおようさんの周りにはなんか怪しいものがうごめいてるって言ってみんな怖がっていて、あんまりね関わりたくないわって、毛嫌いされてるっていうか、そんな人だったんですね。こういう人がですね、もう大人になってらっしゃる、大人なんですよ。で、そのおようさんに、たまたまっていう言い方もあるんですけど、運命的に出会ったサジさんっていう男の人がいます。このサジさんはですね、もう悪さばっかりしていて、おようさんのね財布をスローとして失敗しちゃうっていうところからお話が始まっていくんですけども、このサジさんが何かな、おようさんのように人から嫌われているのにもかかわらずですね、何かこの人の支えにならないかっていうのもおかしいんですけど、なんか寂しい者同士、同じ境遇の者同士で助け合って暮らしてみようと思って、おようさんのもとへ転がり込むんですね。そうすると、おようさんにとってはもう迷惑千万、もうどっか行ってくれとかっていう感じなんですけど、世間でいう夫婦みたいな感じなんでしょうかね。で、その夫婦みたいな感じのまんまお話が進んでいくっていうことなんですけど、最初サジさんはですね、おようさんに霊が見えるっていうことはなんとなく気がついていて、でそういう事件もあったんですけど、でその霊が見えることでおようさんの人柄、っていうものにこう触れていって、どういうふうに彼女が思っているか、じゃあ俺は何をしてあげればいいのか、おようさんのこと好きになっちゃったんですよね、きっとね。なんで裏飯屋のおようって呼ばれて嫌われてるのかとか、そういったところをサジさんの目から、読者の方にもサジさんの目から読者も見てるっていう感じなんですかね。本当にもういろんなお話が出てきますが、ちょっとですねエッチな描写があってですね、成人女性向きではあります。なんですけど、回を重ねるごとに、人の生き方だとか人生観だとか夫婦愛だとか家族愛だとか、そういったものがどんどん増えてきてですね、おようさんを取り巻く人の人生っていうものをもう一回考え直すような作品になってきています。出てくる登場人物がやっぱりすごいですよ。霊能者はもちろんなんですけど、桜の木の精だとか、老木なんで枯れる前にね、なんとかこう一花咲かせたいとかっていう、その桜の精をがいるんですけど、その桜を守りたいっていう人の気持ちだとかですね、それからあと魚の精とかもいます。お魚さんがね、なんか文句を言いつつおようさんのところへ訪ねてきたりとかですね、これもすごい楽しいお話です。あとそうですね、天夜のお使いっていうお話があるんですが、男の子がお父さんお母さんのために夜お使いに行くっていうお話ですね。これもちょっと泣けてくるお話です。それからですね、昔おようさんに対して分け隔てなく親切にしてあげた夫婦がいました。でその夫婦が百物語をするからっていうんで、おようさんのところに来てぜひ来てくださいっていう招待をされたりとかですね、このお話もなんかいいお話だったなって思います。あと霊っていうのは決して悪いものばっかりではなくて、良い霊もあるっていう、幽霊なんみたいなものなんですけど、でその良い霊が人間に及ぼす影響力っていうものもお話の中に盛り込まれてましてですね、なるほどなとかっていう感じですね。それからおようさんがいよいよお産をするときっていうのがありまして、そのお産をするときには便所の神様っていうのがいらっしゃるそうなんですね。でそのお産の時だけ便所の神様っていうのはやってくるんですけども、おようさんの霊力のおかげでサジさんにもその便所の神様が見えたんですね。で便所の神様は臭いんだとかなんとかっていう風なことを言われて、ほらとかって言って、で一生懸命トイレのお掃除をして、でお花をねちょっと飾ったんですね、サジさんがね。そしたらおトイレの神様すっごい喜んで、でおようさんの安産を見守ったっていうようなお話、これもいいお話です。それからですね、おようさんの周りにはですね、当家っ って言って、あの実はレイコ、あの狐さんですね、あの神様に近い狐さんなんですけど、レイコのトウカさんっていうのがいますですね。いろいろおようさんとおさじさんを助けたりとか、まあ、ちょっかい出したりとかするんですね。あと天狗がいたりですね。そうで、あともう後半になってからなんですけど、おようさんにもいよいよ友人ができます。もう喧嘩ばっかりしてる友人なんですけども、大切な大切なお友達みたいですね。サジさんがやきもち焼くくらい女の人なんですけどね、なんですけど、でサジさんがその二人 の喧嘩してるのを、仲良く喧嘩してるのを見てですね、あー俺も友達いいなって、もしね生まれ変わるんだったら、うん、友達になりたいなとかっていうくらい、うん、なんかいいお友達がいるんですけども、まあそういった周りの人にね、いろいろ支えられて、おようさんも本当はもう霊能者ですから、いろんなことを達観してるはずなんですけども、それでもやっぱりサジさんと暮らしていくうちに、あの本当の人間らしさっていうのを取り戻していって、あの決してね霊能者だから、化け物が見えるから幽霊が見えるからって毛嫌いされるもんじゃないんだ、私だって一人の人間なんだっていうのをこう自立してね、お話ししていくところがいいなって思いましたね、うん。というかですね、おようさんは、まあ、実は、まあ、両親からね、その厄介な、ね、霊が見えるっていうので、もう本当にもう親からも見捨てられてたんですね、実はね。だから、まあ、サジさんと一緒にいるにあたっては、一応サジさんにいっぱい助けられてるっていうのは忘れちゃいけないのかなって思います。あと最終巻に至っても、やはりあの大きな敵っていうのが出てくるんですが、そのね、大きな敵に向かってどうやって戦っていくのかとか、うん、まあ、今最初はね、あの江戸時代中期ぐらいかなとか思ってたんですよ。江戸の文化が花開いて、ところが、うん、やっぱ後半はですね、はっきりあの時代背景が分かりました、はい、幕末になってました。で、幕末で、まあ、その時にね、朝廷だとか、うん、天皇の感じだとかっていうのが、そのちょっと動乱の時期のちょい前ぐらいの背景ということがはっきりしちゃってですね、うわっとかって思ったんですけど、うん、まあちょっとそれは言っちゃいけなかったのかなでもこの話は、まあ、どっちにしても、あの決してあの怖い話だけではなくて、心がほっと温まるいいお話もたくさんあるので、ぜひ読んでいただけたらなって思いますかね、はい。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は株主総会パート3です。なんだろうこのざわめきありがとうございます。ですね、はい、いよいよ、はい、オリエンタルランドの株主総会も3回目ですよ。もう3年も経っちゃったのかみたいな。確かにあの年間じゃない、ワンデーパスポートをですね、3枚目をもらいました、うん。まあ、そんなことですね、いろいろオリエンタルランドを巡る、ね、周りの状況とかも変わってきたりしてますから、今年もちょっと総会行ってみようとか思って行ってきました、はい。なんと言ってもです、今ね1万3000円ちょっと超えぐらいなのかな、1万3300円か200円かそのぐらいで推移してます。私もこの株はNISAで買ってるので、まあ、5年間しかその税金の優遇はないんですね。だからまあ5年内には売り買いしないと もったいないなとはちょっと思ってるんですけど、まあ、今後どういう成長を続けるか、どういうふうに企業が変わっていくかによっては、まあ、もう5年は超えて持っててもいいのかもしれないとか、まあ、そんな判断をしなきゃいけないんですね。ちょっと賢そうでしょいや、それでは実際の株主総会入っていきたいと思います。社長さん鏡さんが、議長をされましてですね、この方のね、なんていうかな、言い方、こう株主の質問に対してこう包み込むような、表現とかも、経営者っていうのはこういうもんなんだとかっていう、こういう人にはついていきたいなとかっていうような物腰の、人間の方ですという方です。で、笑顔がこうあってね、常に落ち着いて、柔らかく回答するっていう、まあこの人についていこうっていう人はたくさんいるんだろうなって思いましたけどね。さてさて、業績です。なんとですね、今年オリエンタルランドは売上高が5256億円です。なんと前年比 9.7% 増ですよ。もうこの後に及んで売上上げてきてます。でまたですね、恐ろしいのが営業利益1292億円、前期比 17.2% 増。こんな企業ないですから、約2割近く利益上げてきてるっていう、もう信じられないところですよ。で、あと、まあ、親会社の株主に帰属する当期純利益っていうのがあるんですが、これが902億円、これで前期比が 11.2% 増です。もう株主としてはね、もう、はあ、お疲れ様です、ありがとうございます、業績すごいですねって言ってあげたいところなんですが、まあ、皆さんもご承知の通り、オリエンタルランドで夢の国に、未来はないっていうような表現をされちゃって、まあ、人件費、人の関係ですよね。その話もご存知かと思います。まあ、着ぐるみの中に入ってる人の労災関係、あとパワハラ関係で今裁判沙汰になってますが、まあ、当然株主総会でもその質問出たんですけども、私が思ってたよりもはるかに、社長さんたちは重く受け止めていてですね、今後どうやっていくのかっていうのは、株主として、まあ、見ていかなきゃいけない、見守っていかなきゃいけないなっていうのを感じました。まあ、業績の方はすごく良かったんですけど、っていうのもですね、昨年は35周年ですね、35周年ということで、やっぱり大きなイベントがずっとありました。で、そのおかげで、まあ、来場者数が、まあ、3200万人っていうので、まあ、当然そのオリンピックの年にまでには最高収益、最高の、まあ、来園者数を、記録しようってしたのをあっさりとクリアしたったみたいでですね、まあ、35周年がいかにすごかったかっていうことを、まあ、つくづく感じました。ビデオにしてですね、こう1年を振り返るっていうのがあって、その中に最初から C の出し物だとかランドの出し物とかがこう細々で、ね、入ってきてですね、あ、これ見に行った、これ見に行ったとかって言って思い出しながら見るんで、株主の人もすごい楽しかったんじゃないかなと思います。で、この映像は見たかったなっていうのもあったりしてですね、株主はそれで十分満足しちゃったんですけども、まあ、そうは言っても、今いろいろな問題は山積みになっています。それからですね、テーマパーク事業の方は、まあ、増収増益いったんですけど、今度ホテル事業ですね、ホテルの方もやはりですね、まあ、前期比で 9% 増の売上高に、営業利益は 17.9% 増です。すごいですよね、ホテル事業もね。まあ、ホテル事業といえば、アッキーもあれですね、ホテルミラコスタに泊まって、グレードアップになって、ね、グレードアップしたの会があって、年パスをね2年も続けて買って、であと何回も通ってグッズは買って、お菓子も買ってみたいな、もうだから本当にそのオリエンタルランドの経営方針にすっぽりとはまっちゃったっていう消費者なんですけれども、それでもやっぱり後悔はなくて、あの時に多分そのグレードアップのホテルしてもらえなかったら、年間パスポート買うことも多分なかっただろうし、こうやって本当に3日に1回日産するようなこともなかっただろうしとは思ってますね。で、ショーだとか、なんか本当に感動して、なんか本当にあっという間の1年間を過ぎたっていうのは、本当はでもね、消費者はすごいいいことなんじゃないかなって思ったんですね。まあ、私も今お休み中です、はい、なんですけど、まあ、またそう12月にいよいよショーベース2000の ワンマンズドリームが終わるっていうことなんで、それはちょっと最後に見たいなと思ってるんで、まあ冬ぐらいまで休んだらまた買うんだろうなっていうことは思ってるんですけど、まあどうなりますかね。それから、まあ、その他事業については売上高は減ったんですけども、営業利益はちょびっと上がっています。もうなんて言ったってテーマパークがですね 83% を売上で占めてますから、まあ、他のところはまあ、うん、おまけですかねっていうところではあるんですけど、まあ、ホテル事業のこの拡大によって、うん、テーマパークがこう余計潤うっていうのはもうでも間違いないんですけどね。さてさて、そこでですね、今度いよいよ皆さんお楽しみの株主の質問なんですが、もうこれも今回もですね、本当いろんな面白いのが出ました、うん、株主の方から出てきた質問ちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。で、今まで、まあ、ハード面については、まあ、いいでしょうね。アトラクションもショーもなかなか充実してるし面白いですよ。なんだけどソフト面についてどうなんだっていうのがあります。っていうのがまず1点目が、食事の内容がすごい低下している。なんで紙皿でグラタンを食べなきゃいけないのっていう、まあ確かにそうだよなと思います。でこのすごい豪華で作り込まれたレストランの中でなぜうどんを食べなきゃいけないとか、うわ厳しいとか思ったんですけど、これはテーマ性とかストーリーがなくなっているんですけど、これは無視していいのかっていう話があったんですね。で経営者の方の回答としてはですね、まあ、方針として回転率を良くして、うん、でとにかくお客さんを待たせたくないんだっていう回答をしていました。まあ、効率だけを求めているわけではない、新鮮さとか快適さを本当に追求している結果なんです。なるべく早く美味しく食べてほしいんです。でスムーズに提供したいんです。そりゃまあそうだなとか思って、でねこの時に取り締まりの人がちょっと言ったんですよ。まあ待ち時間を減らしながら、夏なんかは冷たいうどんも絶対いいと思うんですよねっていうのをちょろっと言ったんですけどね、まあちょっと社長さんはねそこまでは言わなかったんですけど、どうなんだろうな、紙皿で出てきたグラタンかとか思って、私はねあんまりお料理食べないんであれなんですけど、もうどうしてもご飯が食べたい時はあっちのマゼランズとかちょっと高いとこ行っちゃうんで、あんまりその紙皿で出てきた料理の味とかは確認してないんですけども、まあ、これも大事な話ではあるんですよね。あとですね、やはりですね雇用、人の件ですね、人の人件費についての質問が多かったです。あと高齢者の、採用についてどう思ってるのかとか、あと給与、正社員と、まあ、準社員の給与の格差はどういうふうにしてるの。でその人に至っては株主配当とか1500億の投資を絞ってでも対応すべきじゃないのかとか、結構厳しい話が出ていて、でも私1500億円の投資楽しみにしてるんだけどとかって思う人も心の中ではあったと思うんですけどね、どういうふうにしていくんでしょうかっていう、配当はでも株主のね恩恵ですしね、どこを受け入れすればいいんだろうとか、だけどパワハラがあっちゃ困るし、人がどんどんね、こう変わりすぎても良くないんじゃないかっていうことも感じたりします。安くても人が来るならその企業はまだ大丈夫で、高くしても人が来なくなったらもうその企業終わりだって、実はまあ投資家の中ではバロベーターにしてたりするんですよね。一体本当にね、給料は安くても高サービスを提供し続けるっていうのはやっぱり難しいんじゃないかとか、まあいろんな意見が出てました。まあ話すとねちょっとキリがなくて、お時間も迫ってますから、また機会がありましたらお話ししたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは裏飯屋ですね。コミック作品がちょっとね続いてるんですけど、やっとまあ完結したもんで、これはお話ししたいなと思ってたんでお話ししました。 おようさんがね一番心の中で思ってるのはですね、本当に人が、まあ、家族とか友人とかがみんなで集まって一緒にご飯を食べられたらいいなっていう本当にささやかな願いを思っていらっしゃってですね、うん、でその願いがいつまでも続けばいいなっていう本当に本当になんか優しい願いを持ってるおようさんなんですね。ぜひおすすめしたいと思います。あとはですね、ぽっかりタイム利用術株主総会パート3です。今年の夏にはあのソアリンっていう新しい、うん、アトラクション入るんですけど、私多分あれダメで酔っちゃうと思うんですけどね、うん、であと、来春にはいよいよランドが完成しますもんね。今こう改修中だったんですけどね、オリンピックを迎えて、うん、であと今度次の年ぐらいにはこの C が 20% も拡張されますから、もう本当にね楽しみでしょうがないんですけど、ただでもね、人に対してのキャストさんのね、あの処遇改善だとかそういったことも山積してますが、一応、うん、消費者としては楽しみにしてるっていうのでいいかなと思います。さてさて、皆さんもワンスアポンナスターお聞きにいただけましたでしょうか。あ、ウィッシュアポンナスターもうお聞きいただけましたでしょうか。もう感想だとかコメント、もう本当にぜひお聞かせください。もう楽しみにしております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第158回目放送、みんながウィンウィン、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は今日も、今日は何しようかな、考え中でした。あ、そう、生姜焼きにしようと思って、あの朝タレにつけてきましたなんかねちょっとまだ、梅雨が明けませんからね、ちょっと寒いですから少しタンパク質とって元気に頑張りたいと思っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.